backspace.fm。 こんにちは、backspace.fm 第49回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今回は Google Niantic Labs から川島正史さんをゲストにお迎えしてお届けします。川島さんは現在マウンテンビューの Google Niantic Labs でイングレスの開発を担当されていますが、日本で初めての Google ホリデーロゴを書いた方としても有名です。今回は川島さんの故郷である横須賀、そして米国での働き方についてお話を伺いたいと思います。
実は僕と川島さんにはちょっとした共通点があったっていう話で、まあ横須賀トークなんですけど、はい、シリコンバレーに行ってきましたっていうブログ記事を書いているネタがあって、実はこれ横須賀市長が書いている横須賀市長のブログなんですけど、まあここで横須賀市長がシリコンバレーに行ってきたレポート日記みたいなブログを書かれていて、まあその写真の一発目に川島さんとのツーショットが写っているんですけど、なぜここに川島さんが現れているのかという話をちょっと聞きたいなと思ってたんですけど。
これはこのブログにも書かれてるんですけど、その大学時代に、このね、横須賀市長の吉田優斗さんと僕は一緒に同人誌を作ってたんですよ。彼が発行人で僕が編集長みたいな感じでですね、早稲田大学だったんですけど、早稲田大学第一文学部、第二文学部っていうのがあるんですけど、早稲田大学第三文学部っていう雑誌を作っていてですね、そこからのつながりですよね。今は横須賀市長になっちゃいましたけど、当時はですね、頭スキンヘッドにしたりとかですね、パンクな感じですね。で、結構まともなことをですね、歯に衣着せず言うので、学校の縦看板とか立ててる人とかに囲まれたりとかしたりとかですね、するような感じのタイプの人だったんですよね。そういうところからのゆかりで。で、彼が横須賀市長になるときもですね、僕がウェブ上のネット戦略とか、ウェブサイト制作とかを担当して、彼自身がその市長になったときっていうのも本当に、すごく劣勢で、それまで36年間ずっと官僚出身の市長がやっていて、まあ官僚出身じゃないと市長になる。要するに、その横須賀っていうのは軍港があって特殊なところなので、政府とのつながりがすごく大事なので、やっぱりそういう官僚出身の市長がずっとやってたっていうのがあって、36年にもわたる歴史をぶち壊しつっていうのはすごく困難でですね、その当時現職市長だったんです。彼が戦った相手っていうのは、もう誰もが市議会議員のうち30何人だったかな、34人とかだったかな、のうち32人ぐらいはあっちの味方みたいな感じで。で、組織票も盤石で、誰も彼の再選を疑わなかったって、マスコミ自身も全然彼の当選を疑わなかったんですけれども、そこを跳ね返してですね、4000票差ぐらいかな。で、彼を市長になったんですよね。で、その時のいろんな戦いみたいなのも、今となってはすごくいい思い出なんですけれども。当時、僕もそのウェブサイト、今までいろんな、まあ、Google も含めて人生の中でいっぱい作ってきたんですけど、いろんな大企業のサイトも作ってきたんですけど、彼のウェブサイトがですね、一番バウンスレートが低いっていう、しかも圧倒的に直帰率が低いっていう、それがね、何パーセントだかな。1.3% とかですね。普通バウンスレートっていうのは 70% とか 60% とかそういうのがウェブサイトに来て帰る人の割合ですけれども、それが 1% 台っていうのはちょっとこうありえないような数字で、いかにその市民が変化を期待していたかっていうようなことをすごくこう表していたなっていうのがあって、すごく記憶に残ってますけどね。で、彼その後結局今再選もして、今6年目ぐらいですか？すごいですね。
そう。で、その吉田市長と、実は僕も年齢がほぼ同年代でっていう話もあって、この間そのシリコンバレーにいる時にみんなでお会いして、まあそれからいろいろまたコミュニティが広がったりはしてるんですけど、本当何せ若いのっていうのは素晴らしいですよね。
ちょっと信じがたいですよね。
そう、信じがたい。
当時市長になったのが36とか4とか、そんなもんだったと思うんですよね、多分。
なんか自分と同じ年の人、人が市長になるっていうこと自体に本当に違和感すら感じますけどね。もうすごいなという一言なんですけど。まあまあで僕は横須賀出身でちょいちょい横須賀ネタを実は指摘ながら入れてたんですけど。まあ市長にも話してたんですけど。僕は勝手に横須賀はすごいサンフランシスコに似てるなっていう話を断るごとにしていて。っていうのはそのやっぱり港町で、で海にまあ隣接しているけど、まあ山坂が多い。みたいな感じで、すごい僕も住んでる横須賀も本当に目の前海なんだけど山の上にあって、みたいな。で、かつ横須賀には猿島っていう島があって、これがなんか距離感とかサイズ感が完全にアルカトラズと同じな感じなんですよね。
あ、そう、刑務所はないんですか？
そう、刑務所はないんですけど、ただやっぱり戦争があった時の防空壕とか見張りの場所だったみたいな感じなんですけど。
なんかすごい横須賀トークで盛り上がってましたよね、なんか、ね。
そうそうそう。 だから、本当に母親とか家族が初めてサンフランシスコに遊びに来た時も、なんかあまり観光してる気がしないな、みたいな感じで、なんかすごい、まあある意味そんだけ溶け込んでたりとかしてて、だから絶対その、横須賀って日本のシリコンバレーになる風土的なものがあるんじゃないんですかね、みたいなことを、こうすごく力説して熱く語ってたんですけど、でも、そしたらね、まあ別にそれがきっかけではないと思うんですけど、最近横須賀がこう日本のシリコンバレーを目指すみたいなことを市長は言い出していて、スカバレー計画でしたっけ?みたいなのを立ち上げていて、まあちょっと興味深いなと思っていて、まあこういうね、ほんと IT 系のエンジニアとか、まあここで聞いてくださってるような人が多いかもしれない人たちをできるだけ誘致して、まあ横須賀に集めて盛り上げたいなみたいなことを、まあいろいろ仕込まれてるみたいなので、結構注目はしているんですけどね。
結構この世界中でシリコンバレーをうちにも作ろうみたいなのって結構いろんなところでやってるじゃないですか。
うん。
で、そのシリコンバレーを作るのっていうのは、シリコンバレーってなんでできたのかっていうと、なんで地球はできたのかみたいな、そういうできたからできたんだみたいな、そういう話になってしまうんですけど、アメリカの文化を言う人もいるんだけど、アメリカですらもう一個シリコンバレー作ることってできてないわけじゃないですか。やっぱりすごくシリコンバレーって何なんだろうっていうふうに思うと、いろんなエコシステムだったりとか、投資家と企業家の成り立ちであったりとか、集まってくるお金であったりとか、教育機関だったりとか、いろんなことを言う人がいるんですけれども、一つ僕がすごい思うのは、カリフォルニアって気候がいいじゃないですか。特にシリコンバレー周辺ってすごい天気が良くって、失敗しても、なんか外に出てお天気なこうお日様を浴びてるとなんか別にいいじゃんみたいな気になるっていう。そういうのもすごくあるのかなと思って、で、横須賀って僕が知る限りは割とお天気良くって、まあ台風は来ますけど、すごくなんか一つあるのかなっていう。
いや、だからもう本当にそう、僕も全く同じで、こう作ろうと思って作れるものは絶対ないと思うんですけど、その代わり地理的なとか気候的な条件っていうのはすごいあるのかなと思っていて、その風土が似ているっていうところがすごいアドバンテージなんじゃないかなと思ってはいますね。言葉は悪いけど能天気な人が多いっていう意味では、横須賀絶対、うちの奥さんとかも、なんか全然横須賀と関係ないところから来て、横須賀の人に怒られそうですけど、横須賀の人ってみんな能天気な感じやだよね、みたいな、こう、なんかちょっと違うとかっていう雰囲気が違うっていうのを、なんかこの間もみんな会った時にも言っていて、なんか多分その港町とか海が近いとか、まあ気候がちょっとね、やっぱり東京に比べても海風が入ってきて、やっぱ何度かちょっと温度が高かったりするので、冬でも。
あとはなんか軍港があるから、英語とかアメリカとか身近ですよね。で、それってすごく大きいというか、やっぱり英語でやるのってすごく大きいと思うんですよ。その僕もこっちでやっててすごい思うのは、イングレスも英語版だけでずっとやってきましたけど、世界で英語のアプリケーション出した時に、やっぱりヨーロッパとかって、ヨーロッパももちろんそのドイツはドイツ語で出してくれた方がありがたいし、フランスはフランス語で出してくれた方がありがたいんだけれども、でも英語版でもやるんですよね。どんどんどんどん増えていくユーザーが。だけど、その日本っていうのはやっぱりその高いランゲージバリアっていう、その日本語アプリになってないと、やっぱりこう英語アプリってだけでこう、あって言って閉じてしまうとか、そういうところもあったりとか、やっぱりその日本からこうグローバルなものを出していくっていう時には、やっぱりまず英語で出していくことに対してすごく慣れていかないといけないなというふうに思っていて、でそういう意味では横須賀とかって可能性があるなという。感じがちょっとしますよね。いや、日本の中でそういうところに慣れ親しめるような環境っていうのが揃ってる場所って少ないと思うんですよね。そんなに多くない。だからまあ、横須賀ってそのうちの一つだなっていう気がちょっとしますけど。
それも僕も大人になってから気づきましたけど、生まれた時からまあ、その言われたみたいに大きな米軍基地があって、ちっちゃい頃から普通に街にそれこそ白人の人も黒人の人も結構見かけるんですよね。で、それは全然なんか当たり前だと思ってたんだけど、意外と他の県ではそういうことがないっていうか、まあ日本人しかいないっていう状況の方が当たり前のところで、僕はあんまりそういう意識がなくて、まあ生まれた時からそういう人たちを見てたので、まあこういうもんかなと思っていたので、まあ英語は横須賀にいたからって話せるようにはなんなかったですけど、まあ海外に行くってことに関してのなんか導入障壁というか恐ろしいとかそういうことはなんかあんまり感じなかったので、そういうのもやっぱりアドバンテージではあるかもしれないですね。
横須賀から開国してほしいですよね。
うん、っていうことでね、なんかぜひ盛り上げたいなと勝手に思っているんですけど。
今度横須賀帰ったら市長と会うんですよね。
実はね、今だとプラディクトさん、iPhone でティルトシフトカムを作ってすごい有名になって、今はまあ自分で グリッドという会社を起こされて、UI 系のエンジニアとして日本ではかなりカリスマみたいな感じの。
深津さんですね。
はい。深津さんも実は横須賀出身なんです。僕もそれも大人になってから知ってっていうか、むしろサンフランシスコに来てからあったのかな、でも横須賀でみたいなことで盛り上がって、前回日本に帰国した時に二人で実は市長に会いに行ったんですけど、まあお互いそれ年齢がみんな同じぐらい。なんだけど、我々ちょっと常識がないかなって反省したのは、お互いジーンズに T シャツ。で、ヒゲボーボーで、っていう状態で、あの横須賀の市長室を訪れて全員スーツでめっちゃビチってしてるところでかなり浮いてたと思いますけど、次回行く時もその格好かなと思ってますけど
彼結構その市長になった時にまず市長室の改造から始めてて、前の市長が市長室に専用のトイレがあって、その専用のトイレの便座があったかい便座ってやつですか、あの電気、まずあれを切ることから始めたみたいなフランクですよね。市長室に人を呼んでカレー会をしたりとか、市民を呼んでとかやってたりとか、うん、横須賀市すごくこういろいろ問題もいっぱいあると思うんですけれども、ぜひうまく頑張ってほしいなっていうふうにね、思いますけどね。ドリキンさんがぜひアイディアをですね、市長に貸してあげてもらえたらと。
僕もあんまり今まで地元愛みたいなものってないのかなと思ってたんだけど、やっぱここに来てなんかすごいそういう気持ちも出てきたりすることもあり、なんか力になれればね、いいなと思っておりますけど。ちなみに以前このバックスペースにゲストに出てくれた大常さんも横須賀出身ということで。やっぱりちょっと横須賀変わってる人多いかもしれない。
ひどい。
自分が言う分にはいいかな、みたいな。
いや、今大常さん巻き込んだじゃないですか。
そう。大常さんと深津さんを巻き込んで言ってみたっていう、っていう感じなんで、IT 系でもね、興味がある人はぜひ。あとね、最近はちょっと観光で便乗してる感もあってね、いろいろイベントもやってますけどね。っていうのがまあ、横須賀ネタでした。これもね、ちょっと話し出すと結構熱くなってしまいそうなんですけど、川島さんからいただいたネタで、落合陽一さん、
彼も日本に僕いた時になんかね、講演を通して知り合いになったんですけれども、彼もなんか、あれですよね、最近はすごくこう、世界でもすごく話題になるような研究をずっとしていて、で、シアトルで今、マイクロソフトのリサーチの方で研究所をしていて、なんかこういうブログを最近、つい先日ぐらいかな、上げて、ああ、面白いなと思って、要するにその、日本がどうやってこう、世界、を意識できるかみたいなことを書いてるんですけど、読んでもらいたいな。で、ドリキンさんも多分なんかこれを読んで思うところがいろいろあるんだろうなっていうのがあって、結構外に出ないとわからないものとかが結構あるじゃないですか。実感としてこう頭ではわかってもなかなか肌で感じられないっていうのがあるので、こういうのはぜひ読んで、ちょっと俺も外行ってみようかなっていうような若い人が出てきたら面白いなっていうふうに思いますけどね。
簡単にこの概要を説明しておくと、落合陽一さんっていう方は、1978年生まれのメディアアーティスト研究者、筑波大学でメディア芸術を学び、東京大学で修士号を取得、博士申請中で、現在米国マイクロソフトリサーチで研究中と、まあ、すごい経歴なんですけど、で、その方の、まあ、本人のブログで、地球人として生きるために大切な5つのことっていう、まあ、ブログを書かれていて、これはね、本当に、ちょっと長いんでね、きちんと読んでもらうと面白いんですけど、ここで言ってることの一つは、言語バリアですよね。言葉に関して、まあやっぱり日本人は、この英語だけじゃないですけど、まあ言葉に対してものすごい敷居が高いので、まあそこを崩しましょうみたいなことを言われていて、まあここら辺は本当にもうずっとみんなが言っていることで、もう本当にその通りっていう感じなんですけどね。まあ僕が言えるのは僕みたいに相変わらず5年もいても英語まともに喋れない人でも生きていけるから本当になんとかなるよっていう、僕は結構身をもってそこのダメさっぷりを恥を捨てて実証していることが全てなんじゃないかなと思ってますけど、もうツイートしても何をしてももう相変わらずダメな英語っぷりで、
こっちですごく思うのは英語に対して自分はできないと思ってる人がすごく多いですよね、日本の人って。やっぱり一つ言えるのは、できなくても全然仕事できるじゃないですか、こっちで。
うんうん、
職によると思うんですよ。だから本当にその、手に職系の仕事だったら、 本当にその実力さえあれば全然英語を全くできないのはあれかもしれないけれども、まあだんだんできるようになっちゃうしみたいな。そういうのはあんまり考えてもしょうがないかなというか、ぜひそういうところはこう自分はできないんじゃないかと思い込んでるところがまずあれですよね。で、あと一つすごい思うのが、そのさっきのイングレスの話でも僕もやっててすごく思うんですけど、例えばこっちでアプリケーション作ってるじゃないですか。で、英語でアプリケーション作ってるじゃないですか。で、世界に向けて出してるじゃないですか。そうすると、やっぱりローカリゼーションの問題っていうのは、その Google の他のプロダクトにも常に出てくるんですけれども、最初からそのローカリゼーションできるわけではなくて、やっぱりまずは英語版で出して、で、それから少しずつ順番を変えて、ローカリゼーションにしていくっていうプロダクトの方が多いんですよね。最初からもちろんローカリゼーションちゃんとするのもありますけど、その時にどうしてもタイムラグがあるわけじゃないですか。で、日本語になるのって、だいたい2年ぐらいかかるんですよね。僕の周りを見てて思うのが。で、その2年っていうのは実はこの世界ではすごく大きいと思っていて、その間他の国はどうしてるかっていうと英語版を使うんですよね。まあ他の国全部とは言わないですけども、英語の方にとりあえず寄ってくみたいな国が多いんですけども、日本の場合は結構膝に手を置いてですね、おとなしくその日本語版ができるのを待っているというイメージがやっぱりすごく僕の方からするとあって、日本語版が出るのを楽しみに待ちましょうみたいな、いつになるかなみたいな感じで、例えば Facebook にしても Twitter にしてもどんなアプリにしても大体日本に上陸するのにやっぱり時間がかかっていて、それはランゲージバリアのせいっていうのがやっぱりすごくあるんですよね。で、これを解決するっていうのはすごく日本にとって大事で、なんでかっていうと、やっぱり例えば大人はもうしょうがないかもしれないけど、子供とか、今結構シリコンバレーで教育流行ってるじゃないですか。教育の、例えば大学の授業を無料で見れるようにしたりとか、そういうトレンドがあるんですけれども、これも例えば世界の子供たちがそれを見て育つ方向へ行くとするじゃないですか。もう英語です。直接見るようにして。仮に日本の子供たちが、ちゃんと日本語字幕がつくのを待とうだとか、ちゃんとその日本語化されたものを待とうっていう風な形になってしまったりした時には、やっぱりそこにタイムラグが発生すると思うんですよね。で、そういうのもやっぱり最初から直でできるようにするためには、そっちの方にこう割り切って歩み寄るじゃないですけど、そういうこともすごく大事だなと思っていて。イングレス、英語で UI が全然日本語になってないんですけど、これもオープニングとチュートリアルはなんとか日本語にしたんですけど、UI の部分まで日本語にするのをどうしようかなっていうふうにやっぱ思ってて、これはまあリソースがなかなか完全に割けないっていうのもあるんですが、例えば新機能が出た時に全部それをカバーするためにはやっぱりちゃんとした仕組みを作らなくちゃいけなかったりとか、物理的なこともあるんですけど、それ以上になんかちょっと思うのが、イングレスやってると英語に慣れてくるんですよ。例えばアウトオブレンジっていう言葉とか、デプロイっていう言葉だったりとか、なんとなくやりながらそんなに難しい言葉ばっかりじゃないので、ちょっと英語アプリでも俺できるじゃん、遊べるじゃんみたいな風になってくれたらいいのかなっていうのがちょっと僕の心のどっかにあって、 UI を英語のままでもなんとかなるんじゃないかっていう風に逆にこう思っちゃってるところとかがあって、そういうのもどうやったらそこ解決できるかなっていうのをちゃんと考えるって、なんかこれから先大事になってくるような気がするんですよね。一つはセンター試験英語にしちゃうとかもそういうのもあると思うんですけど、なんかそれもこのブログの中では触れられてますよね。言語どうしようみたいなところはね、
UI から入るとかって結構いいと思ってて、本当英語ができるできない以前に結構英語のレイアウトとか違うじゃない。だから最初やっぱりアメリカに来て、もう本当地下鉄の地図の見方から、バス停の見方から、レストランのメニューの見方から、英語が読める読めない以前に、なんかレイアウトが目に入らないっていうか、情報が本当に目に入ってこないんですよね。頭に入ってこないっていう。それはもう言葉以前の慣れの問題で、そこは慣れるしかないから、まあちょっとずつでもそういう UI とかならね、本当単語レベルであれば、まあそこだけ単語略していけば、まあある程度理解できるっていう意味では、文章読むよりはるかに敷居が低いので、
そうですね。
うん、いい戦略かなっていう気はしますけど。
なんかとりあえずアレルギーみたいなのがな、こうなくなるのに役立ったらいいなってちょっとどっかで思ってたりするんですよね。ただまあ、うん、僕なんかもう英語できないできないって言っても、できないって言ってもできるんでしょみたいによく言われるんじゃないですか。できないって言ってもさ、みたいな。でも、僕なんかもうロサンゼルスで10年ぐらい前かな、ロサンゼルスで働いてた時とか、デザインプロダクト ダクションに入った時に、デザインプロダクションに入ったんですよね。結構大きめのデザインプロダクションに入った時に、その、1年ぐらいした時にクリスマスパーティーがあって、で、うん、そこで僕を雇ったマネージャーに話しかけられて、で、話してた時に、マサ、お前、1年前にお前が入った時の面接覚えてるかって言って、で、僕すごい一生懸命プレゼンしたんですよ。入るためにね。で、合格したから、まあ、ちゃんとできたんだろうなと思ったんですけど、そしたら、今だから言うけど、あの時お前が何言ってんのかさっぱりわからなかったみたいなことを言われて、本当に傷ついたんですよね。
わかります。
あ、俺あんなに頑張ったのに全然通じてなかったんだみたいな感じで。だけど、まあそれを話してくれたっていうのはまあ1年経って、だいぶマシになったよみたいなことなんですけど、でもやっぱりそれぐらい話せない状態で来てもまあなんとかなっちゃって、ってるんですよね、今も。だからまあ、なんかあんまりそこをやんないで、こう、英語も理解できないから遊ばないじゃなくって、やってるうちに、こう、なんかこう、慣れてくる。言葉って慣れじゃないですか。慣れることに慣れるというか、そういうようなところ、すごく、だってこう、あんまり完璧を求めずに出てくるっていうのもすごくいいのかなっていうふうに思いますね。
僕はどっかで開き直ったのは、結局どんなに言葉が流暢に話し合ってるネイティブな外国人同士であっても、意外と意思の疎通できてなかったりするじゃないですか。
そうですね。
なんか会社とかでやってても、なんかすげえ会議で話し込んでて、ああ、なんか俺だけ置いてかれてんのかなと思ったら、意外と後で蓋上げてみたら、お前全然理解してなかったんじゃんって思った時に、あ、でも日本語でも考えてみたらすげえ議論してるけど、結局相手の気持ちって 100% わかることってなくて、逆に考えると、やっぱりその、伝えるっていう能力っていうか、コミュニケーション能力と、まあ、言語の、ここのブログでも書いてますけど、英語でコミュニケーションすることが上手すぎて、意思を伝えることができないのは本末転倒だよみたいなことを書いて、まさに僕は、だからその逆側が自分の得意な方に持ってきたいなと、
うん、
まあ、開き直ってるんですけど、
だものすごい極端な話をしちゃうと、お前いたチームでも、チームメイトで話せない人っているんですよ。言葉が不自由ってこと。耳が聞こえない。耳も不自由だっていうふうなチームメイトいるんですけど、全然仕事できるんですよ。だから、そのコミュニケーションのあり方っていうのは、やっぱり通じ合うときには通じ合うんですよね。ちゃんと仕事ができれば。うん、そういう意味では、まだ話せるだけいいじゃないかぐらいな感じで、うん、どんどんどんどん出てくるみたいな。で、いいんじゃないかなっていうふうに、すごく思うんで。まあ、このブログ自体もそういうこと言ってますよね、なんかね。うん、
そうです。
まあ、そういうのも、ぜひ、読んでもらいたいなっていうふうにね、思いますけどね。
あとあれじゃないですか。逆に言うと、アメリカ人って、そういう、日本人って基本全員日本語のレベルが高いじゃないですか。みんな喋る人って、日本語が喋れないっていう状況はないから、言葉のレベルとしてはみんなすごい高いレベルで話してるけど、多分アメリカ人って、全く僕らみたいな、僕らっていうか僕みたいな英語が全然変な人とか、まあ、中国人系の人とかも結構すごい英語を喋ってても、でもそれで生活してるから、そのすごい、壊れた英語にも慣れていて、いくら自分が喋れないと思っていても、向こう側にそれが言い訳としてできないですよね。向こうの人も本当に仕事になって真剣になった時は、なんか最後俺ちょっと英語が苦手だからみたいな言い訳は、通常受け入れてくれないじゃないですか。もう働いちゃってる以上は。だから、逃げ場にはならないなっていうのはすごいある。うん。だからもう本当開き直るのが一番だと思ってますけど。
だからまあ、ぜひね、面接の時に何一つ伝わらなくても、なんとかなってくる人もいるんだっていう感じで、はい。
それ伝説です。
ね。
あとあれですよね、あの、L と R の発音にこだわりすぎるっていう、
あ
いつもあるパターンだけど。
もう、これってもう、僕とか手遅れじゃないですか、今からやるの。もうほんと今のね、中学生とかね、頑張ってほしいなと思いますよ。だってもう、僕の2歳半の子供の方が発音いいですもん。もう、ダメですよね。
でもなんかその時に僕はそれもふと考えたんですけど、じゃあなんか中国人の同僚とか、なんかそれこそフランス人の同僚とか、まあインド人の同僚とかも、みんな英語、僕から見ればネイティブのように話してるけど、あの発音本当にちゃんとしてんのか、どう考えても発音おかしいだろうって思って、ある日疑問を投げかけたことがあるんだけど、結局発音としては確かに彼らもすごいなまっていて、L とか R じゃないところで、まあ言語によってみんな得意不得意があって、違う発音がはちゃめちゃだったりするんだけど、でもほら、インド風英語みたいなのとか、なんかフランス人の英語みたいな発音っていうのはもうポピュラーになってるから大阪弁みたいな感じで聞けるんですよね、みんなちゃんと理解できるんだけど、なんか日本人の日本語英語は単にそれを話すポピュレーションが少ないっていうか、みんなが 聞き慣れてないから聞けないだけで、そう、みんながみんな L と R の悪い発音の英語喋り続けてれば、絶対通じるようになるっていうこともあるから、もう本当に向こう側を鳴らさせる。
じゃあ、低い方に合わせろと。
そうそうそう。
僕も結構仕事で英語のメール書かなきゃいけない時があるんですけど、僕の相手アジアなんですよ。韓国とか。うん、そうすると、明らかにメールのやりとりで、あ、お前英語できねえだろっていう文法にこだわりすぎてすごい長くなったやつがあるわけですよ。そこを関係代名詞使うみたいな。そういうのだと逆にこっちもすごい安心しちゃって、割と、まあ、これなら伝わんだろうみたいな、割とフランクにどんどんいけるんですよね。それで結構ね、安心した感はあります。だから、いきなりアメリカとかよりなんか、アジアと英語で喋った方がいいんじゃないかなみたいな。お互いブロックなんで、もうとりあえずまず伝えることが大事っていうのを一生懸命頑張る。うん、こんな感じ
だから、あれいいですよ。やっぱりそのね、ぜひイングレスでですね。
これイングレス。もう
どんどん被せますけど、うんうん、ぜひ他の国から来た人とか、よくコムとかで、ソウルから来ました、香港から来ました、台湾から来ました、いるんで、ぜひそこで勇気を出してですね、おう、じゃあちょっとここ来いよとか、あそこ遊びに来いよとか、ちょっと英語で言ってみるとか、いいなと思うんですよね。そういうのを、あ、完璧じゃなくても、ブロー君同士でやってみるっていうのをやってみたら、だんだんだんだんなんか変わっていくんじゃないかなっていうね。で、それで、あ、英語のアプリでも、他のアプリも、英語でも遊べるな、みたいな風になってってくれたらいいな、とかね、すごい思いますけどね。
いや、本当にそうだと思う。最初言われたみたいに、その翻訳待ってる時間とかいうことも言ってられなくて、これだけリアルタイムにコミュニケーションができる世界になってきたら、本当に、待ってるどころか、もう飛び込んでいかないと、本当に世界から取り残されるみたいな、大げさかもしれないけど、でもなんかそういう問題にはなり得るから。うん、
あの外国語を学ぶのって文化を学ぶってことじゃないですか。ってことは文化に興味があれば、それを勉強しようという強いモチベーションになるんですよね。で、僕の世代だとそれがロックミュージックで、洋楽を聴くために、で、自分が歌えたりするようになるために英語を勉強して、まあそれでそれなりに、話せるようにはなったんだけど、今はそれが何かというとゲームだと思うんですよね。ゲームでありアプリを海外と同じタイミングで使えるようになるっていうのは強いモチベーションになると思うんで、まあその意味でイングレスのローカライズはちょっと待ってと。
でも本当に日本人は今いいタイミングだと思いますよ。だって全員ではないけど、やっぱり日本人のリスペクトされてる感ってあるじゃないですか。日本人をリスペクトしてくれる人ってすごい海外にもいて、だからその親日の人も多いし、本当アニメみたいなところの文化とかもやっぱり世界に受け入れられてるし、日本食もそうですけど、だからアドバンテージ結構あると思うんですよね。
そうですね、結構ネタがありますよね。
そのつなげるネタが。そうそうそう、みんな日本に興味持ってるから。
僕なんか昔雇った一昨年ぐらいかな、インターンで Google 世界中からインターンの募集って来るんですけど、その中で選ぶわけですよね。で、僕が選んだのが南アフリカから来た子と、そのパレスチナから来た子だったんですけれども、その学生がね、インターンでチームに加わってきて、で、まあブロークイングリッシュで話すわけじゃないですか。で、その時に二人でなんか盛り上がってるんで、何の話で盛り上がってるのかなって、突然僕の方に来るわけですよ。そんで、お前はシュタインズゲートを知ってるかっていうことを言うわけです。
熱い。
また出た。
で、僕当時そのシュタインズゲートを見てなくって、いや、あ、ごめん、俺知らねえよ、つって、そしたら、お前日本人なのにシュタインズゲートを見てないのかみたいなこと言われて。で、それで。
松尾さん言われてます
よ。もうなんか日本人失格みたいな感じで。
松尾さん言われてますよ。
まだやってる。
そうかと。で、シュタインズゲート見て、で、それすごい面白くって、ああ、なるほどなと。で、彼らは何の話で盛り上がってたかっていうと、その、シュタインズゲートを彼らは見てたわけですよ。片や南アフリカで、片やパレスチナでみたいな感じ、うんうん。で、ネットでちゃんと見ていて、で、その話で盛り上がってると。で、そういうのってすごいなと思って、少なくとも世界の人たちはやっぱりその、そうやって興味を持ってくれてるんですよね。日本のいろんなもので。うん、で、ドラゴンボールで育ってますし。
そう。
ね、フランスの人はキャプツバ見てますし。
うん。
で、そういうのを、こう、ネタにできるじゃないですか。で、やっぱそういうのってすごく大きいことなんですよね。だからもう、どっちかっていうと、そういうなんかこう、ところをアドバンテージをやっぱりすごく見てやったらいいんじゃないかなっていうふうにね。日本はすごくいいネタをいっぱい持ってるから。
うん。本、う、当、
ん。それこそ最近だとね、キティちゃんが猫だった、猫じゃなかったみたいな、ああいうので盛り上がるわけだし。
いや、でも、本当、イングレスもきっかけですっていうのも一緒で、やっぱりそういうきっかけがないとなかなかコミュニケーションが潤滑にいかないので、そういう意味で我々はアドバンテージすごいあるから、
そうですね。
そのアドバンテージがあるうちにやるのがいい かなと。
つまり、日本人たるものをシュタインズゲートは見ておけと。
そうそうそう。
いいですよね。
すいません。
いいところにシュタインズゲートが、今、
いいとこ来ました。
3対1で、松尾さんの体勢が不利。
はい。
しまった、昨日見ておくべきだった。少なくともやり始めておくべきだった。
確かに。そういうネタでした。
ね、はい。
今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしてます。
はい。ということで iTunes のレビューも引き続きよろしくお願いします。
バックスペースドット FM49 回 Google の川島さんとドリキンが横須賀とシリコンバレーについて語り尽くしてます。バックスペースドット